一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり質問したりすることです。3月定例会では3月7、8、11、12、13、14日の6日間行われ、26人の議員が市政全般86項目にわたって市当局の見解を求めました。また、6日間で延べ138人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は5月下旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中、各議員の顔写真と、その下に二次元コードが掲載されています。中終わり。上尾運動公園の再整備、防災施策の強化、矢口豊人。政策市民の声。上尾運動公園の再整備。問い。観客席5000席以上のアリーナ設置指針が県で示された。プロ選手が使うコートでのスポーツ体験は子供たちには夢のある話である。コンサートや芸術祭など文化的なイベント開催も可能性がある。また、地域の貴重なシンボルとして、埼玉アゲオメディックスへの支援も拡充してほしい。運動公園再整備に向けた市長の意気込みを伺う。答え。新たなアゲオ運動公園エリアが、にぎわいの創出や市民の利便性に寄与するものとなるよう、市議会とも協力して取り組んでいく。防災施策の強化。問い。能登半島地震に際し、本市の職員が給水支援活動に従事したと聞く。被災地での体験を生かし、災害時の対応力向上を期待するが、大規模災害では建物の倒壊を減らすことが最重要である。旧耐震基準の住宅の耐震対策をさらに強化してほしいが、まずは、家具転倒防止器具の取り付け支援を制度化できないか。答え、関係部局などと連携し、災害時要配慮者がいる世帯などを対象とした家具転倒防止器具の取り付けに対する支援を検討していく。写真、石川県へ給水作業支援に派遣された上下水道部の職員から体験談を聞く。写真終わり。その他の質問。学童保育。愛宕三丁目周辺の交通政策、地域猫活動への支援策。小池雄也、市政ネット。愛宕三丁目周辺の交通政策。問い。GLP 上尾のテナント応募状況は。答え、一社の入居が決まっており、令和7年5月頃から稼働する。問い、整備計画の当初に協議した渋滞対策は遵守されているか。答え、要望した内容は現状遵守されている。問い、テナント稼働後に新たな交通対策が必要となった場合、どのように対応するのか。答え、テナントの車両走行ルートの状況を見ながら、必要に応じて事業者と協議していく。問い、愛宕三丁目の生活道路が渋滞回避のための抜け道となっている。安全確保を図る必要があると考えるが、見解は。答え、現状を調査の上、どのような安全対策を行うべきか検討する。 地域猫活動への支援策。問い、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する補助について、令和6年度の変更点は。答え、補助金を獣医師に直接交付するのではなく、手術費用を負担した市民に交付することで、自身の都合に合わせて病院や手術日時を選択できるようになる。問い、保護猫を譲渡する機会を増やすため、市でも譲渡会を実施すべきと考えるが、見解は。答え、コロナ禍以前と同様に、各団体が行う事業に対し協力していく。その他の質問。埼玉版スーパーシティプロジェクト。県立武道館大規模修繕の影響。県スポーツ科学拠点施設整備に市の要望の反映を。星野義行、市政ネット。問い、埼玉県が進めているスポーツ科学拠点施設整備について、公募設置指針や事業スケジュールが公表され、県議会においても関連予算が審議されたが、これまでに市が行ってきた要望はどの程度反映されているか。答え、本年1月に県が公表した埼玉県スポーツ科学拠点施設整備運営事業公募設置等指針案では、本市の提案であるランニングコースなどの設置が盛り込まれたほか、基本計画ではメインアリーナの観客席が3000席以上となっていたが、室内プロスポーツの試合などが開催できる5000人以上に変更された。問い、今後の予定は？答え、公募設置等指針の公表後、公募説明会、事業者対話、公募設置等計画などの提出を経て、本年9月から設置等予定者の選定、公募設置等計画の認定、公示、基本協定の締結を順次行い、来年7月頃に実施協定の締結の上、工事を開始する予定とのことである。問い、本市のさらなる発展の契機となりうるが、市の思いを伺う。答え、詳細な事業計画が明確になった際は、より詳細に検証を行い、必要に応じて新たに要望することも検討したい。その際には、改めて市議会や関係団体と協力して取り組みたい。その他の質問、がん対策、図書館計画、補助金交付。高齢者に優しい交通手段の導入を。小高進む、公明党。問い、本市では高齢ドライバーの事故を防止するため、満75歳以上の人が運転免許証を自主返納した場合に、ぐるっとくんの乗車回数券を配布しているが、回数券の使用状況は。答え、令和2年度の延べ利用者数は502人、令和3年度は1372人、令和4年度は1873人であった。問い、毎年9月には敬老月間事業として、65歳以上の市民はぐるっとくん乗車時に介護保険非保険者証などを提示し無料で乗車できるが、利用状況は。答え、令和2年度は8790人、令和3年度は7962人、令和4年度は9358人、令和5年度は1888人の利用があった。問い、介護サービス事業所の送迎車両を活用し、利用したい人とマッチングするなど、市民の新しい交通手段を検討してほしいが、デマンド型交通の導入に対する市の見解を伺う。答え、上尾市地域公共交通計画で、ぐるっとくんの運行見直しを重点施策に位置づけていることから、 令和7年度の運行見直しに向けて最優先で取り組んでいる。まずは運行見直しの効果検証を図りつつ、タクシー車両の有効活用についても研究を進め、利便性の高い地域公共交通実現に向けて取り組んでいく。その他の質問。紙平広場の今後、特別教室のエアコン設置。不登校児童生徒のために、学びの多様化学校の検討を。稲村久美子、政策市民の声。問い。不登校児童生徒への支援は、最終目標をどこに置いているか、学校に戻ることなのか。答え。登校するという結果のみを目標とするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指している。不登校は、休養などの積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益など、社会的自立を目指す上でのリスクがあることにも留意する必要がある。こうしたことを踏まえ、学校や教育センターは、不登校児童生徒の状況をこまめに把握するとともに、個々の状況に合わせた見守りや、相談、援助、登校に向けた働きかけなどの支援を展開することが重要と考えている。問い、不登校児童生徒は年々増加傾向にある。その対策として、文部科学省が提案する学びの多様化学校は全国で24校開校しており、さらには300校まで拡大することを目指している。本市では学びの多様化学校を設置できないのか。答え、設置場所や児童生徒のニーズ、教職員の確保などが課題で、現時点では考えていない。しかしながら、先行自治体の動向を注視し、調査分析を重ね、本市に有効と考えられる取り組みの参考としたい。その他の質問、校長会テスト、引きこもり、グリーフケア。雨水流出抑制施設の整備計画は、井上茂、政策市民の声。問い、上尾市治水整備基本計画において設定している予想雨量は、答え、時間最大50mm、総雨量197mm を対象降雨として、浸水深10cm 以上を必要対策量として見込み、対策を検討している。問い、埼玉県スポーツ科学拠点施設の整備が具体的に進み始めたが、県と市がそれぞれ設置する雨水流出抑制施設の規模を伺う。答え。県では公募設置管理制度による事業者公募の条件の中で、1700立方メートル規模の雨水流出抑制施設の設置を想定している。また、本市では、現時点で1000立方メートル規模の施設を想定している。問い、県と市の施設を合算すると、学校のプール何杯分になるか。答え、一般的な学校に設置されている25メートルプールに換算すると、約7杯分に相当する。問い、現在の建設計画、協議の進捗状況は。答え、本市が設置する雨水流出抑制施設については、令和5年度に県と協議を行った際に、スポーツ科学拠点施設整備事業に支障がない範囲で整備することを条件に、事業用地の協力が得られている。問い、完成予定時期は。答え、令和6年度に設計した後、令和7年度に工事を行い、単年度で完成する予定である。その他の質問、学童保育の充実、生活道路の改善。オンラインなどを活用して、司書機能の強化を。海老原直也、政策市民の声。問い、 本市が目指すコンパクトプラスネットワーク型の都市構造の実現のためには、支所機能の強化が求められると考えるがいかがか。答え、支所は各地域の中心として身近な行政サービスを提供する場であることから、持続可能な都市経営において、地域拠点での支所の機能は大変重要であると認識している。問い、オンラインを活用するなどして、支所で相談などができる体制を整備すべきと考えるがいかがか。答え、上尾市 ICT 推進計画でオンライン化を推進しており、市民の利便性向上のためにオンライン相談を進めていくと認識している。オンライン相談を始める際には、支所のスペースの確保や操作の補助などができるよう取り組んでいきたい。問い、支所への市民が利用可能な端末の設置や補助が可能な職員の配置など、電子申請の普及のための施策を進めるべきであると考えるが、どうか。答え、本市の公共施設にはネットワーク環境がすでに整っているが、端末を設置するかどうかは各事業の主管下で判断している。事業実施の際には主管下と協力し、上尾市 ICT 推進本部とも連携を図り進めていく。その他の質問。歴史・民俗資料の収集・保護。市政への市民参加。省エネ家電買い替えに補助を、安心安全な公園遊具設置を、前島瑠璃、公明党。省エネ家電買い替えに補助を、問い、ゼロカーボンシティ実現には、市民や市内事業者の協力が不可欠である。多くの市民が参加でき、市内経済の活性化につながる取り組みとして、省エネ家電買い替え補助制度の創設を提案するが、市の見解を伺う。答え、ゼロカーボンシティ実現には、行政だけでなく、市民や事業者の協力が必要である。市民が実施を躊躇するような経済的負担が大きい CO2 削減策に取り組めるよう、奨励金の制度を設けている。買い替え頻度が高い省エネ家電については、実施している市町村の状況を見て効果を検証していく。安心安全な公園遊具設置を。問い、丸山公園に新設される遊具には、障害のある子もない子も一緒に遊べるインクルーシブ遊具を以前より要望していたが、今後の設置予定を伺う。答え、寄付金額に応じたインクルーシブ遊具の設置を予定している。遊具の選定は発達支援相談センターやつくし学園へのアンケート調査の結果に基づき決定していきたい。その他の質問。医療的なケア等が必要なお子さんへの支援。児童生徒のプライバシーや心情に配慮した健康診断を。ことぶき荘の今後と高齢者サービス。通学路における安全対策の状況は、篠原文子、公明党。問い、令和3年の八街市における交通事故を受けて、令和5年度末までに全国一斉で通学路の安全点検が実施されてきた。しかしながら、鴨川小学校や南中学校の周辺道路は危険と感じる。どのような安全対策が考えられるか。答え、鴨川小学校周辺の市道の路面表示は、現地調査の上、消えかかっている箇所の塗り直しを行っていく。また、南中学校北側交差点は下り坂になっており、自転車の速度が出やすいことから、運転者に注意喚起を促すなどの安全対策を検討する。問い、子ども真ん中社会を実現する上で、すべての子どもの通学路の安全確保が大変重要である。 今後もさらなる安全確保をお願いしたいが、どのように取り組んでいくか。答え、市 PTA 連合会からの通学路危険箇所改善要望書や地域からの要望などを踏まえ、保護者や地域住民、警察の協力のもと、引き続き通学路安全マップを作成するなど、児童生徒の安全を最優先に、通学路の安全対策を進めていきたい。写真、路面標示が消えかかっている鴨川小学校周辺の道路。写真終わり。その他の質問、上尾市のふるさと納税、百合ヶ丘公園の整備、愛宕西宮下周辺の渋滞・振動対策。大規模災害時に安心して避難できる環境を。井上智則、公明党。問い、福祉避難所では医療的ケア児などの受け入れは可能か。受け入れできない場合、避難先はどうなるのか。答え、福祉避難所は主に市内の福祉施設であり、施設ごとに設備や受け入れ可能となる要配慮者が異なるため、すべての施設で受け入れることは難しい。市としては、人工呼吸器用自家発電機外部バッテリーを日常生活用具の補助メニューとしており、災害時に自宅での安全確保ができる場合には、かかりつけ医と相談の上で自宅で療養を続けるなど、日頃からの備えもお願いしたい。また、福祉避難所の受け入れ体制の拡充に協力いただけるよう、施設に働きかけていきたい。問い、大勢の人と一緒にいるのが苦手な人、例えば、発達障害や自閉症などの子どもや、女性が安心できる避難所にするために、どのような取り組みがあるか。答え、体育館などの一般避難スペースでの共同生活が難しいなど、特に配慮を要する場合には、個室を確保するよう、避難所運営マニュアルや、避難所開設キットに定めている。また、女性への配慮に関しても、避難所運営において漏れなく対応できるよう、避難所運営マニュアルや、避難所開設キットに具体的な配慮事項を記載している。その他の質問、不登校支援、スポーツ科学拠点施設の進捗。食品ロス削減の取り組みを進めて。島津昭雄、公明党。問い、本市における食品ロスの取り組み状況は。答え、令和3年度から食品ロス削減推進月間である10月に、社会福祉協議会との共催によりフードドライブを実施している。また、食品ロス削減3010運動、フードバンクの活用について、市ホームページなどで周知・啓発に努めている。問い、専用アプリなどを利用して、店舗などで廃棄されてしまう商品を消費者とマッチングさせるフードシェアリングは、食品ロスを減らし、飲食店なども支援できる二重のメリットがある。すでに取り組んでいる自治体もあるが、上尾版フードシェアリングサービスを実施できないか。答え、市内の飲食店などにおけるサービス実施の現状を把握していく。問い、市民に対しては食品ロスの取り組みをどのように周知・啓発しているか。答え、家庭や飲食店に対し、使い切り・食べ切り運動を推進している。また、環境イベントなどのほか、市ホームページ、広報誌や SNS を効果的に活用し、周知・啓発に努めていく。写真、令和5年10月に開催したフードドライブの様子。写真終わり。その他の質問、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成、子どもたちに寄り添った学童保育の今後。学級閉鎖の時に 子供を預けられる取り組みは、津田ひとみ、向井派。問い、学校においてインフルエンザなどの感染症により臨時休業とする場合の基準はどうなっているか。また、臨時休業の決定から実施まで何日を要するか。答え、感染症による臨時休業の基準については、学校保健安全法において、感染症の予防上必要があるときは、臨時に学校の全部、または一部の休業を行うことができると定められており、校長が学校医に相談した結果を踏まえ、教育委員会が適切に対応している。また、臨時休業実施までの期間については、感染症の蔓延を早期に抑制するため、臨時休業の決定の当日、または翌日から実施するように努めている。問い、働いている保護者は、子供が元気なら預けて仕事に行こうと考えるが、学級閉鎖時に元気な子供を預けることができる施設はあるか。答え、一時的または恒常的な預かりとして、有償ボランティアが対応する、アゲオファミリーサポートセンター事業がある。また、令和6年度から新たに突然の学級閉鎖などによる急な預かりにも対応可能な緊急サポートセンター事業を実施する予定である。その他の質問、選挙、高齢者支援、移動手段見守り等、IT 化推進の進捗、学校現場の声を反映した教育環境の整備を進めて、坂東智子、向井派。問い、給食調理室や特別教室にエアコン設置を求める請願が前回一致で採択されたが、予算化されていない。先日、市内の中学校を視察した。効率性や利便性を考慮して、特別教室には冷風機を設置したとのことだが、学校現場では不評だった。現場の状況が理解できているのであれば、エアコン設置費用を予算化すべきではないか。答え、多くの学校施設は建築後50年以上が経過し、老朽化が進んでいることから、学校施設更新計画実施計画に基づき、施設更新を進めていく。普通教室以外のエアコン設置は、施設更新に合わせて整備を進めることを原則として、まずはより安全な新耐震校舎への更新を急ぎたい。問い、実施計画には大規模校の問題点や、大規模校の大石中学校と小規模校の大石南中学校の通学区域の編成案も提示すべきと考えるが、市の見解は。答え、学校施設更新計画実施計画は、施設更新の実施手法と実施工程を定めるものである。大石中学校と大石南中学校では、平成31年4月から学校を選択できる学区調整区域を設け、生徒数の調整を試みているが、課題の解消には至っていない。その他の質問。選挙の投票率改善、水道検診及び上水道料金、下水道使用料徴収業務、資源回収。北上尾駅東口周辺の課題は、樋口敦氏、政策市民の声。問い、現在行われている旧中山道の拡幅整備に関する事業概要は、答え、県が事業主体となり、北上尾駅入り口交差点南側の緑ヶ丘三丁目2番付近から、久保西交差点北側の大和座上180番地付近までの区間、延長502メートルを計画幅員である16メートルから 17.5 メートルに整備する。問い、久保西交差点から北上尾駅入り口交差点の区間の整備予定は。答え、 北本県土整備事務所に確認したところ、土地所有者の同意が得られないため、未定とのことである。問い、当該箇所は歩道が狭い上、枝がせり出しており危険である。市民から枝を切除するよう要望があるにもかかわらず、実施に至っていない理由は。答え、土地所有者に対し伐採指導をしているとのことである。問い、パパ・アゲオショッピングアベニュー前の歩道への自転車駐輪について、道路管理者として見回りや指導はできないのか。答え、道路法による放置自転車の移動は、道路修繕工事や緊急時に長期間放置された車両管理者がいない場合に限られている。また、撤去に関しては価値がなく廃棄物と認められた場合しか実施できないことから、道路管理者として指導することは難しい。その他の質問。給食の衛生管理。小中学生の校外行事。
防災と災害対応。ゼロカーボンの施策。原田義明、市政ネット。防災と災害対応。問い。上下水道における耐震対応の状況は、答え、令和4年度末時点で上水道は約 30%、下水道は約 42% の管路の耐震化が完了している。また、重要給水施設管路の耐震化率は令和5年度末で 50% を超える見込みで、今後も災害対応に重点を置いた整備を推進していく。問い、罹災証明書の対応状況は、答え、被害認定調査から罹災証明書の発行まで一括で管理できる被災者生活再建支援システムを導入し、より迅速な発行に努める。問い、日本一の防災都市実現への進捗状況は、答え、東日本大震災での故郷の陸前高田市の姿が忘れられず、同じ思いをしてほしくないとの思いで発言したものであり、具体的な評価指数は定めていない。今後は、災害時協力井戸制度や災害時情報集約、リアルタイム映像共有システムを導入し、防災・減災対策の強化を図りたい。ゼロカーボンの施策。問い、市・施設活用予定は、答え、太陽光発電の設置は、新設・改築する際に導入を推進する。問い、調節地などの私有地を活用できないか。答え、フロート太陽光発電の設置については、周辺環境を踏まえ、調査・検討を進める。その他の質問、実証実験や先進・補助事業等への取り組み、産業振興と環境整備、市政運営、包括的性教育の推進を、地産地消の美味しい給食を無償化に、井上順子、日本共産党。包括的性教育の推進を、問い、被害者も加害者も生み出さないために、体や生殖の仕組みだけでなく、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等、幸福など幅広いテーマを含む包括的性教育が非常に重要だとされる。小中学校での性教育の現状は、答え、性に関する指導の年間指導計画を作成し、児童生徒の発達段階を考慮し、小学1年生から系統的な指導を行っている。問い、 学校現場以外ではどのような取り組みをしているのか。答え、人権・男女共同参画課では、産婦人科医や助産師を講師とした出張講座を行っている。令和5年度は、小学校2校とすべての中学校で実施した。地産地消のおいしい給食を無償化に。問い、学校給食費について、第3子以降を無償化している中には、第1子を18歳までとする自治体もある。子育て支援は、子ども医療費と学校給食費の無償化が車の両輪と考える。子ども医療費の無償化が18歳まで拡大した今、次は学校給食費無償化の拡大に踏み出すべきと考えるが、市長の考えを伺う。答え、学校給食の無償化など、さらなる支援策については、国の動向を注視するとともに、調査・研究を進めていく。その他の質問。保育所の待機児童解消で、子育て応援の姿勢を。高齢者に優しい上尾市に。轟新一、日本共産党。問い、帯状疱疹ワクチン接種補助の要望はあるのか。答え、令和5年5月1日付で、上尾市医師会から帯状疱疹ワクチンの助成についての要望書が提出された。問い、要望書を受けてどのような検討をされてきたのか。答え、助成を実施している自治体への調査を行うとともに、近隣市町の助成状況などを踏まえ、本市で助成を実施した場合の経費の試算などを行っている。問い、今後、本市でワクチン接種の助成をする予定はあるのか。答え、厚生科学審議会小委員会では、疫学的・科学的知見を踏まえ、組み換えワクチンの有効性、安全性や費用面などが引き続き議論されている。そのため、ワクチン接種の必要性は認識しているが、十分な助成をするには、
多額の予算が必要になることなどから、
国や県の動向を注視している。問い、誰もが補聴器を買えるようにしてほしいとの声が広がり、独自で助成を行う自治体がこの1年で2倍に増えた。加齢性難聴者への補聴器購入補助について市の考えは。答え、国や県の支援の動向を注視するとともに、県内で補助を実施している自治体の事例を参考に、有効性などを引き続き研究していく。その他の質問。水泳授業。大規模解消で安心できる学童保育所に。医療的ケア児に対する支援の状況は。荒川正弘、政策市民の声。問い、医療的ケア児は、市内の小中学校に通うことができる体制になっているか。答え、市内小中学校へ医療的ケア児が就学や転入する際には、保護者からの聞き取りなどを実施しながら、望ましい就学形態を検討し、受け入れをしている。問い、看護師は配置されるか。答え、市内小中学校において医療的ケア児が在籍する際には学校看護師を配置している。問い、災害時に備え医療的ケア児は避難行動要支援者名簿に搭載されているか。答え、小児慢性特定疾患などにより医療機器を使用している人の情報提供を鴻巣保健所に依頼し、避難行動要支援者名簿に搭載している。 問い、個別避難計画は立てているか。答え、平時から避難支援等関係者への情報提供に同意がある人については、本人または家族が記入した個別避難計画表を市に提出していただいている。災害時など必要に応じて自主防災会などの避難支援等関係者に提供をしている。問い、人工呼吸器の電源や蓄電池に対して補助金交付はあるのか。答え、人工呼吸器を使う医療的ケア児に対し、日常生活用具として外部バッテリーやポータブル電源の給付を行っている。その他の質問。鴨川。公文書管理条例。上平広場の有効活用を。新藤隆一、市政ネット。問い。上平広場は図書館本館建設計画がなくなり、暫定利用の状態が約2年続いている。なかなか今後の活用方針が決まらないが、市民に愛され喜ばれる機会の創出、シティセールスや地域活性化の観点からも経済的損失は大きい。上平地区を拠点とした上平広場の有効活用がもたらすにぎわい創出について、市長の考えは、答え、活力ある市を築くために、地域資源を有効に活用し、にぎわいを創出することは極めて重要である。現在、上平広場は暫定利用ではあるが、多くの人が集い、楽しめるような地域の拠点としてのにぎわい創出につなげられるよう取り組む。問い、計画を凍結した責任者として、市長任期中における上平広場の有効活用に向けた決意と優先度を伺う。答え、政策的な判断をした場所であることから、その方向性を示すことは重要な責務の一つである。まちづくりを進める上で、上平広場の土地の有効活用は大変重要な位置づけであり、引き続き公共施設マネジメント計画との整合性を図りつつ進めていく。上平広場の写真が載っています。その他の質問。上尾市産業振興ビジョンとにぎわい創出。スポーツ健康都市にふさわしい環境整備を。人生100年時代を見据え、健康に暮らせるために。浦和三郎、制作市民の声。問い、ハイリスクアプローチとは何か。答え、フレイルリスクの高い高齢者を個別支援することである。問い、ポピュレーションアプローチとは何か。答え、地域の通いの場などに出向き、積極的にフレイル予防などの普及啓発活動を行う。問い、それぞれの実施上の課題と解決策は。答え、ハイリスクアプローチは事業の参加率が低いことや、継続的な支援の方法などが課題である。ポピュレーションアプローチは、フレイル予防講座を実施する医療専門職が限られ、対象範囲の拡大や事業実施地区への継続的な支援が課題である。今後、ハイリスクアプローチの参加率向上に向けて、フレイル予防の重要性を認識してもらう通知を作成し、電話や個別面接のほか、参加しやすい方法を検討する。共通課題である幅広い継続的な支援については、関係課の連携を高めつつ、 他の機関とのさらなる協力体制を構築する。問い、歯が悪くなると食事量を多く取ることが難しい。タンパク質の摂取方法を広報する必要があるのではないか。答え、新たに導入予定の健康管理アプリなどを活用し周知していく。また、市ホームページから県のフレイル予防のレシピを閲覧できるようにしている。その他の質問。教育委員会の働き方改革。ボール遊びができる公園を。老人福祉センターの浴場は。新藤孝子、日本共産党。ボール遊びができる公園を。問い、ボール禁止の公園が多く、思い切り遊べないと子どもから要望があるが、認識は。答え、小中学生を中心に要望が届いているが、外区公園は面積が小さく、周辺に住宅などが密集しており、ボール遊びや大きな声への苦情が多いため、ボールの利用などに制限を設けている公園がある。問い、市民ニーズを反映するための取り組みは。答え、アンケート調査や地元説明のほか、ワークショップも開催した。また、ボール利用できる公園を市ホームページで公開している。老人福祉センターの浴場は。問い、浴場廃止の理由は。答え、施設の老朽化に伴う大規模改造工事に合わせ、浴場の存続を検討した。その結果、利用者が少数で固定化していること、工事費、維持管理費が大きいこと、アンケートでは続けなくていい、などの回答割合が多かったことから、廃止を決定した。問い、近隣市町の状況は。答え、さいたま市、桶川市、伊奈町、蓮田市などに設置があるが、一部休止中の施設もある。問い、近隣市町と相互利用協定を締結し、利用できるようにしては。答え、各施設の収容規模の状況から利用は難しいが、連携については今後研究していく。その他の質問。地域公共交通の充実で移動の保障を。エアコンを子どもたちが主人公の学校に。平田道子、日本共産党。問い、大石中学校の3年生264人が学校や公園などについて将来の上尾市を良くしてほしいという幅広い要望や願いを手紙に書いて市長に手渡したとのことだが、市長の感想を伺う。答え、中学生がより良い社会の実現を目指す主権者としての課題意識を持ち、自ら考え行動できるようになってほしいと思う。いただいた声はしっかり受け止め、参考にしていく。問い、新聞記事では特別教室にエアコンを設置してほしいという子どもたちの強い要望が書かれていたが、市長はどのように受け止めたか。答え、地方自治や住民の権利を学ぶ中で、身近なエアコン設置など、市政の課題を題材に、自らの考えをまとめ、手紙を出されたことは素晴らしい行動で、頼もしい。より一層市政に興味を持ってほしい。問い、異常な暑さの中、エアコンがなく授業ができないと聞く。市は、教育環境整備の責任を果たせていない。校舎の建て替えのない学校もあるが、いつエアコン設置の計画を立てるのか。答え、学校施設の更新事業に合わせ、 エアコン設置を校舎の設計に取り入れて順次整備する。その他の質問。小山台委員の再会で市民の健康増進を。会計年度任用職員の雇用の保障を。エネルギー政策とゼロカーボンシティ。大室久志、市政ネット。問い。公共施設のゼブ、アルファベット大文字、ZEB、ネットゼロエネルギービルディング、ゼブ化の推進の概要を伺う。答え。ゼブ化とは、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことである。本市の公共施設においては、新設、改修をする際に、ゼブ化を目指すこととしている。問い。ペロブスカイト太陽光発電モジュールが各社で実用化に向けて実証実験されている。本市でも採用してみてはどうか。答え、本市の公共施設における再生可能エネルギー導入に有効と思われるため、実証実験への参加などを事業者に働きかけていく。写真、試作モジュール、出展、パナソニックホールディングス株式会社、ペロブスカイト太陽電池特設サイト、写真終わり。問い。本庁舎のゼブ化改修に向けた導入可能性調査などを実施する予定はあるか。答え。新設改修の際に可能性の検討を実施する予定で考えている。問い。ゼッチ。アルファベット大文字 ZEH。ネットゼロエネルギーハウス、ゼッチの普及に向けて今後どのように取り組むか。答え、ハウスメーカーや金融機関と連携して、ゼッチを新築した際の金利優遇施策などを検討していく。女性の視点を組み込んだ防災体制の強化を。金沢翔子、向井派。問い。防災は、経験や体力面以外にも、乳幼児や女性が被災した際に抱える問題への対応も必要となる。本市の防災担当職員の女性割合は。答え。全員が男性である。問い。上尾市防災会議の女性委員数割合は。答え、33人の委員のうち女性は2人、約 6% である。委員の多くが関係機関の推薦で選出されるため、選出依頼の際になるべく女性の推薦を依頼している。問い、戸崎公園北側未利用地については、防災機能を備えた公園として整備してほしいが、市の現状と見解を伺う。答え、市内の防災機能を備えた公園の現状としては、大規模災害などの発生時に、防災活動の拠点となる指定緊急避難場所兼指定避難所として、県営上尾運動公園が指定され、耐震性貯水槽、マンホールトイレ、かまどベンチなどが設置されている。また、市営の公園では、1公園に備蓄倉庫、6公園に飲料水兼用循環式耐震性貯水槽や耐震性貯水槽、広場及び3公園にマンホールトイレやかまどベンチ、防災パーゴラを設置している。なお、戸崎公園は人口集中地区区域外で 人口密度が基準値以下のため、現時点では防災公園の指定や防災機能を付加する予定はない。その他の質問。動物の愛護管理。学校環境。上尾伊那広域ゴミ処理基本計画。高齢者の準要保護世帯に対する支援策は、秋山薫無会派。問い、要介護1および2の想定人数、自己負担増加額は、要介護3から5についても伺う。また、65歳以上で要保護世帯の支給基準はいくらか。1人、2人世帯の具体的な金額は。答え、第9期上尾市高齢者福祉計画介護保険事業計画期間の令和6年度から8年度までの各介護度別の3年間の延べ人数の推計は、要介護1が8138人、要介護2が7782人、要介護3が5089人、要介護4が4523人、要介護5が2819人となっている。第9期期間中の保険料基準額は、第8期期間中の保険料基準額5603円から 12.4% 増の6297円である。また、本市で居宅介護されている場合の生活扶助基準は、65歳の単身世帯が 71,990円、65歳の2人世帯が 115,230円である。問い、高齢者は準要保護世帯でもあまり支援がない。このような世帯に対する市の施策は。答え、市内に住所がある65歳以上で住民税非課税世帯の人を対象とした電磁調理器や火災警報器、自動消火器を給付する日常生活用具給付制度のほか、同様の要件で要介護4または5の人を対象にした紙おむつ給付制度と要介護高齢者手当支給制度がある。その他の質問。新しい焼却場建設。子育て世代の貧困対策。移動の自由を守り、買い物弱者を救え。農業と給食問題を関連づけて考察。田島淳、市政ネット。問い。フランスでは、行政が市民の移動の自由を守るために移動システムを整える責任があり、置かれた状況や障害に関わらず国民の移動の自由を守る交通権を法律で定めている。日本においても交通基本法策定の際に移動の自由の権利を誰が守っていかなければならないかとの議論があったが、時期尚早との判断で結論が出なかった。これまで地方過疎地の問題だった公共交通の維持問題は大都市圏近郊でも深刻な問題になってくるが、買い物弱者の定義について伺う。答え、買い物弱者とは、流通機能や交通網の弱体化とともに食料品などの日常の買い物が困難な状況に置かれている人々を指すとされている。問い、農業振興予算を使って安く地元の野菜果物を給食食材として調達することで、子どもたちが地元食材の理解を深められると同時に、農業従事者のモチベーションアップや収入の安定、 新規就農者の増加などにつながるよう、より踏み込んだ施策がこれからは必要と考えるが、本市の農業の特色について伺う。答え、社会環境の変化を受け、近年では農業従事者の高齢化、後継者不足、土地持ち非農家が増加しており、農業を取り巻く環境は厳しい状況にある。その他の質問、引きこもり支援。委員会活動。令和6年1月16日から令和6年4月15日。表があります。委員会名、月、日、案件の順に読んでいきます。総務常任委員会、2月21日。3月定例会提出議案2件を審査。3月1日、3月定例会提出議案6件を審査。文教経済常任委員会、1月23日、所管事務調査、上尾市学校施設更新計画実施計画、素案について。3月4日、3月定例会提出議案6件を審査。都市整備消防常任委員会、3月1日、3月定例会提出議案9件を審査。健康福祉常任委員会、2月21日、3月定例会提出議案1件を審査。3月4日、3月定例会提出議案13件、請願1件を審査。4月9日、所管事務調査、子どもの居場所づくりについて。議会運営委員会、2月14日から3月19日、議会運営について協議、協議回数6回。予算特別委員会、2月21日、政府委員長のご選。2月22日、決算特別委員会の提言確認、部局別審査、総務関係。2月26日、部局別審査、総務健康福祉関係。2月27日、部局別審査、健康福祉文教経済関係。2月28日、部局別審査、都市整備消防文教経済関係。3月5日、総括質疑、討論、採決。議会法編集委員会、1月18日、上尾議会だより、ナンバー210について協議。3月19日、上尾議会だより、ナンバー211について協議。表終わり。意見書5件を原案可決。3月定例会では、議員提出議案として意見書7件を提出し、5件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約、ジェノサイド条約の早期批准を求める意見書、提出先、内閣総理大臣、外務大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長。食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書、提出先、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣、消費者及び食品安全。内閣府特命担当大臣、 子ども政策、衆議院議長、参議院議長。認知症との共生社会の実現を求める意見書、提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。コミュニティバスを存続させ、地域公共交通の充実発展を図り、利用者の交通権を保障することを求める意見書、提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、衆議院議長、参議院議長。健康保険証廃止に関する意見書、提出先、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、デジタル大臣、衆議院議長、参議院議長。採択された請願、令和6年3月定例会において、次の請願が採択されました。健康保険証廃止に関する国への意見書提出の請願、請願者、中澤正雄氏。同意した人事案件、公平委員会委員大井川茂氏の任期が令和6年3月31日で満了となるため、同氏を再び選任することについて同意を求められ、全会一致で同意しました。本宮市との合同研修を開催、2月1日、友好都市である福島県本宮市の市議会議員と合同で研修会を開催しました。弁護士、中澤さゆり氏、南欧法律事務所を講師に迎え、地方議員のコンプライアンスをテーマにご講演をいただき、法令遵守を超えて議員に求められる姿勢について改めて認識することができました。6月定例会会期予定表、6月3日開会、6日質疑委員会付託、7日委員会、総務都市整備消防、10日委員会、文教経済健康福祉、12から14、17から19日、一般質問、21日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。6月定例会は6月3日月曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は5月28日火曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス、http://www.city.ago.lg.jp/site/shigiki/。二次元コードがあります。議会法編集委員会、委員長小池雄也、副委員長稲村久美子、委員クロス君を、委員田島淳、委員篠原文子、委員島津昭雄、委員井上淳子、委員荒川正弘。上尾議会だよりは、 上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファックス 776-1074 まで。本市は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、UD フォント。見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話 048-775-9467。 以上で、声の上尾議会だより、令和6年5月号を終わります。